ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。9月は1977年久米豊さんが石川県で拉致された月です。また9月7日は松本京子さんの60歳のお誕生日です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは拉致被害者の方々が日本で過ごした1960年代70年代を振り返ります。今週は1976年の世相をお届けします。今週の一曲では1975年から1976年にかけてのヒット曲、バンバンのいちご白書もう一度をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまずニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月1日北朝鮮による核施設の無能力化作業の中断について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。8月26日に北朝鮮外務省のスポークスマンが声明を発表いたしました。核施設の無能力化作業をすでに中断しているということを明らかにするとともに、今後は4秒の核施設を現状に戻す措置も検討することになるであろうと、いわば警告を我々に発したわけであります。北朝鮮のその外務省スポークスマン声明というものを読みますと、北朝鮮の今回の主張というのはですね、6月にすでに核計画の申告を北朝鮮は提出した。一方、それに合わせて本来アメリカはテロ支援国家指定から、北朝鮮を解除すべきであるけれども、それがまだ実行に移されていないと。したがってその行動対行動という原則からすると、自分たちは行動を取ったのにまだアメリカが行動を取っていないということがおかしいということで、そういう状況に対する対応措置だという位置づけを、いたしました。従いまして、北朝鮮はできるだけ早く、アメリカがテロ支援国家指定解除に踏み切ることを、求めているということは、もちろん当然であるということになろうかと思いますが、しかし今回の声明の外務省声明の本当の意図するところというのは、そういうそのアメリカが早く行動に移ってほしいということもさることながら、むしろアメリカが北朝鮮に対して突きつけております、いわゆる検証体制あるいは検証の手続きでありますが、その内容をですね、もう少し緩やかなものといいますか、その内容に関してもっと譲歩をしてほしいと という、まあ、そういうメッセージであったかと思います。と申しますのは、この検証体制あるいは検証の手続きに関する合意が、まあ、アメリカと北朝鮮の間に成立しない限り、ブッシュ政権は北朝鮮をテロ支援国家指定から解除しないということは、まあ、これも北朝鮮は十分に承知しているからでありまして、したがって、まあ、今目指すべきは検証体制の、まあ、内容についてアメリカとの間で合意を見る、まあ、それが、まあ、北朝鮮にとっても重要だということになろうかと思います。で、そもそもアメリカが7月の6カ国6者会合主席代表者会合において、まあ、北朝鮮側に提示をいたしました、まあ、その検証体制といいますか、その検証措置についてのその内容というものを見ますと、まあ、これはやはり北朝鮮の立場からするととても簡単には受け入れられないということになろうかと思います。と申しますのは、そこに盛り込まれた内容、検証体制というのは非常に厳格で、また徹底したものであると。北朝鮮を最終的に非核化に導くまでの、まあ、非常に厳しい内容の検証というものが、まあ、その中には盛り込まれていたわけですが、まあ、今北朝鮮の立場からしますと、朝鮮半島の非核化というのは自分たちの非核化だけではなくて、韓国の非核化、韓国にも核兵器がないことが証明されなければいけないということになりますので、まあ、そういう検証措置ということになりますと、自分たちに対してのみの検証措置ではなく、だけではなく、韓国を検証する、韓国に核兵器がないことを検証するための措置もそこには盛り込まれていなければならないということになりますので、まあ、今回のアメリカ案にはそういう点が欠けておりましたから、まあ、これは飲めないということになろうかと思います。北朝鮮の立場からしますと、ともかく核兵器の申告をいたしましたので、その申告の内容についての検証を受け入れるということは、もちろん可能かと思います。ただしその場合には相当範囲が限定されると、あるいは暫定的なその検証というものを行うということになる。4秒の、まあ、3つの核施設に対する検証のみということをであるならば、ね、北朝鮮はそれを受け入れることが可能ということになろうかと思いますが、まあ、現時点ではアメリカの立場からしますと、きちっとした検証体制をまず作らなければいけない。しかし北朝鮮の立場からすると、現時点ではそれは受け入れられない。したがって核施設、核計画の内容についての検証にのみを、まあ、最初に実行したいということになろうかと思いますので、まあ、今後数週間かけて、まあ、その辺のアメリカの思惑と北朝鮮の思惑がどのように修練してくるかということが今注目されるところであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。では次に、列島だよりに参りましょう。拉致被害者の方々が日本で過ごした時代を、1978年から1年ごとに遡って振り返っています。今週は、1976年の世相をご紹介しましょう。小説「限りなく透明に近いブルー」が大ベストセラーとなり、凶暴なサメが登場したアメリカ映画「ジョーズ」が話題となった1976年は、ロッキード事件が発覚し、「記憶にございません」「ピーナッツ」など関連する流行語が巷を賑わせました。日本の政界が揺れる中、中国でも大きな動きがありました。周恩来、毛沢東と2人の指導者が相次いで亡くなり、新たな時代を迎えていました。時代が大きく変化する中で、年明け早々嬉しい話題が日本列島を包みました。鹿児島県で日本で初めての5つ子が誕生したのです。男の子2人、女の子3人の5つ子は山下さん家の五つ子ちゃんと呼ばれ、未熟児ながら順調に成長し、たくさんの明るい話題を届けてくれました。今年で32歳になる五つ子ちゃんたちは、長男が新聞記者になるなど、 それぞれが社会人として元気に頑張っているそうです。そして1976年最大の国際的な話題はカナダで開催されたモントリオールオリンピックです。日本選手もバレーボール女子が当時のソビエトを下し王座を奪還、金メダルに輝きました。また体操男子は団体で5大会連続の金メダルを達成、個人でも金が2つ、銀が4つ、銅が3つと多くのメダルを獲得し、体操王国日本を広く知らしめました。そして最大の話題は体操女子でオリンピック史上初の10点満点を出したルーマニアのナディア・コマネチ選手です。コマネチ選手は段違い平行棒での10点満点を皮切りに7種目で満点を記録し世界を驚かせました。彼女を称えた白い妖精という言葉は日本でも流行語になりました。1976年は国際的な話題の多かった年でした。この年のヒット曲はシモン・マサトさんの泳げたい焼きくん、ダニエル・ブーンのビューティフルサンデー、宮古晴美さんの北の宿から、バンバンのいちご白書をもう一度など多彩に飛んでいます。バンバンのいちご白書をもう一度は後ほど今週の一曲のコーナーでご紹介します。オリンピックイヤーに沸いた1976年をご紹介しました。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週から4回にわたって拉致問題における日本政府の国内での取り組みをご紹介しています。第1回の今週は日本政府の調査や捜査によって明らかになった新たな拉致被害者と拉致の実行犯についてご説明します。日本政府によって最近新たに認定された拉致被害者にはどういう方がいらっしゃるのでしょうか。日本政府は2002年9月の日朝首脳会談以降も北朝鮮による日本人拉致事案及び拉致の可能性を排除できない事案について引き続き捜査・調査を進めてきました。その結果拉致被害者2人の追加認定がなされました。1人は1978年6月にヨーロッパに向けて出国した後失踪した田中稔さんで、2005年4月27日に認定されました。もう1人は1977年10月鳥取県において失踪した松本京子さんで、2006年11月20日に認定されました。これにより2003年1月に認定された15人と合わせ、日本政府が認定した北朝鮮による拉致被害者は17人となりました。新たな拉致被害者の認定は今後も行われるのでしょうか。日本政府は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、通称拉致被害者支援法第2条の規定により、北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された人以外にも北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人が存在していると認識しています。そのため関係省庁関係機関が緊密に連携を図りつつ、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。その結果、北朝鮮当局による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに支援法に定める被害者として認定することとしています。日本政府は拉致の実行犯に対しては、 どのような措置を講じているのでしょうか。日本政府捜査当局は、拉致事案に関わる実行犯及び共犯者として10人を特定し、逮捕状を得て国際手配を行っています。また政府として北朝鮮側に身柄引き渡しを要求するなど必要な措置を講じています。現在、捜査当局が特定している10人は次の通りです。地村さんご夫妻及び原田明さんの拉致の実行犯として、北朝鮮工作員シン・ガンス、蓮池さんご夫妻拉致の実行犯として、北朝鮮工作員、自称小住健三こと、通称チェ・スンチョル、同じく共犯者として、自称ハン・ミョンイルこと、通称ハン・クムニョン、及び通称キム・ナムジン、蘇我三好さん、ひとみさん親子拉致の実行犯として、北朝鮮工作員、通称キム・ミョンスク、石岡徹さん及び松木薫さん拉致の実行犯として、淀郷犯人の妻、森より子、及び同じく犯人の妻の若林咲子、旧姓黒田咲子、有本恵子さん拉致の実行犯として、淀郷犯人、魚本君弘、旧姓安倍君弘、久米豊さん拉致の主犯格として、北朝鮮工作員キム・セホ、原田明さん拉致の共犯者としてキム・キルーク。日本政府は拉致問題の解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国をこれからも強く求めていきます。次回も日本政府の国内における取り組みについてお送りします。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのご家族からのメッセージです。1977年10月、当時29歳、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。それでは、京子さんのお兄さん、松本はじめさんのメッセージをお聞きください。
31年、の月日が流れましたけれども、家族で、妹を救出するためにいろんな、ところに行ったり、出かけたり、しながら今日まで、月日が流れてきましたけれども、昨今日本の国の中、それから政府、そういったところも非常にその北朝鮮に対しての関心を持ったり、動きが、いろんなところで、出てくるようになってきましたので、私どももそれに乗っかって、妹を救出する、強行を助けるというなことに、力を注ぎながら、日々生活をしております。信春は今今年36歳になるわけです なりますけれども、その下に、松本圭ちゃんって女の子が、24歳になるのが一人おります。これは、京子はまだ姿見たことないけども帰ってきたら、いい、話し相手になるよというふうに思っておりますので、体に気をつけて、怪我をせず、そちらの方でできるだけ元気に暮らしてほしいと思っております。そしておばあさんも今年で85歳になりまして、体は丈夫ですけども、年が年ですから非常に膝が痛いとか、疲れが来るとかいうようなことを、口走っておりますけども、まだまだ元気ですので、そういう家族の心配をせずに、自分の体に気をつけて、日々生活をして、必ずそのチャンスが来るので、それまでは、どんなことをしてでも元気で暮らしてほしいと というふうに思っております。そして拓腕を、まあ、妹が教皇いなくなってもずっとつけてましたけども、まあ、また今年もつけて、帰ってきたりしても食べれるようにと、おばあさんもそう言ってますので、まあ、また一つ楽しみが、あるようなそんな、日々であってほしいと思います。兄貴も今年で61になりましてですね、あと1年ほどで、会社も、終わりになるかなと思ってますけども、まあ、あのできるだけ、勤めて、まあ、元気でおりたい、そして一日も早くその教皇が帰ってこれる、ように、まあ、頑張って、日々を暮らしていきたいと思っています。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの松本はじめさんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1975年から1976年にかけてのヒット曲で、バンバンのいちご白書をもう一度です。この曲はユーミンこと荒井由実さんの作詞作曲によるもので、アメリカの学園紛争を描いた映画いちご白書を題材に作られた曲です。過ぎ去った学生時代の思い出を歌ったこの曲はバンバン最大のヒット曲となりました。それではバンバンでいちご白書をもう一度をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。バンバンでいちご白書をもう一度をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間、内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 11,775kHz、 夜1時からは周波数 9,780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネッパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数11,690kHz で、夜2時からは周波数9,820kHz で放送しています。また夜10時33分からも周波数9,585kHz で、月曜、水曜、金曜、日曜は日本語番組、火曜、木曜、土曜は朝鮮語番組をお届けしています。それではまたお会いいたしましょう。